公明党の鈴木でございます。本日は一括方式で質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が国内で開始されました。医療従事者への先行接種、優先接種を得て、4月からは一般市民へのワクチン接種も始まる予定です。1年以上にわたって人類に恐怖と不安、そして混乱をもたらしてきた感染症の収束に確かな希望の光を見る思いがいたします。しかしながら、その効果は未知数であり、いわゆる集団免疫が形成されるまでまだまだ時間がかかります。その間、感染が収まるという保証はなく、いつ何時次の波が来るとも限りません。感染患者の命を救うため、働き詰めの医療従事者の疲労はすでにピークを超え、度重なる自粛生活を強いられている市民の我慢にも限度があります。商売の先行きの見通しが立たず、極限状態の事業者も少なくありません。人との接触が断たれ、孤独孤立した社会の中で、精神的疲弊のために自殺者が増大しているという報告も見られます。これまで国も各自治体もさまざまな支援策を講じ、感染拡大の防止と社会経済活動の両立、人々の生活の保障に努めてきました。しかしながら、ここで終わらせるわけにはいきません。今後のコロナ禍の先行きをしっかりと見据えながら、間断なき支援策を講じていかなければなりません。先日、市民の生命、生活、生存を守るために、公明党会派として新たな要望書を市長宛に提出いたしました。今回、そのうちの6点にわたり、改めて一般質問させていただき、執行部の見解を伺いたいと思います。市単独で成し得る政策だけではありませんので、国や県と絶えず連携し、時には国や県に強く要請しながら、政策を推し進めていただきたいと考えます。さて、第一の質問は、医療従事者への人的経済的支援の拡充についてです。県の緊急事態宣言発出によって、感染拡大もようやく落ち着きの様相を見せてきましたが、医療現場が抜き差しならぬ現状を抱えていることは言うまでもありません。今後も医療崩壊を起こさないように、万全の取り組みを進めていかなければなりません。中んづく感染の危機と、感染の危険と隣り合わせになりながらも、患者の命を救うという使命感に燃えて、長期間にわたってコロナと闘っておられる医療従事者の皆様には、感謝の申し上げようもありません。こうした皆様に対して、医療金交付などの形で支援を進めておりますが、果たしてそれで十分でしょうか。看護師の離職などが相次いでいるとの報告も聞かれますが、特に人的支援の面ではいささか心もとないと考えております。そこで県と連携し、国の緊急包括支援金も活用しながら、有資格者の現場復帰や医療従事者の派遣等、さらなる医療従事者への人的経済的支援に取り組んでいただきたいと考えます。執行部の見解を伺います。第二の質問は、無症状者・軽症者向けの宿泊療養施設の確保についてです。当然ながら、医療現場では重症者や中等症者を優先して迎えなければならず、病床数が逼迫すれば、無症状者・軽症者は医療機関で入院することはできません。そのため、自宅待機となり、家族への感染不安を抱えながら日常生活を送らざるを得ません。 一人暮らしであれば必要物資の購入という問題も出てきます。さらに病状が悪化しても気づかれずに放置され命を危険にさらされたり、逆に人目の届かぬことをいいことに動き回って感染を広げたりするということも考えられます。そこで宿泊療養施設を確保し、無症状者や軽症者を隔離し、病状把握を図らなければなりません。確保の現状について伺います。また未だ確保していないというのであれば、今後確保する予定について伺います。第3の質問は、宿泊自宅療養者に対するパルスオキシメーターの貸与についてです。先ほども申し上げましたが、自宅療養のため病状悪化に気づかず命の危険にさらされるという事態が散見されます。医師ではないため患者自身が判断することが難しい場合が考えられます。そこで動脈中の酸素飽和度を測定することによって病状の進行具合を視覚的に判断できる装置、パルスオキシメーターの活用が考えられます。これを医師や看護師による診察ができない宿泊自宅療養者のために緊急包括支援金等を活用して自治体が購入し貸与してはどうでしょうか。貸与の現状について伺います。また貸与していないというのであれば、今後の貸与する予定について伺います。第4の質問は、営業時間短縮要請に応じた飲食店や納入業者等関連企業への経済的支援の拡充についてです。緊急事態宣言によって営業時間短縮の要請に応じた飲食店に対しては協力金の支援がなされます。またそれら飲食店への納入業者等の関連企業に対しては一時支援金という形で支援がなされます。しかしこれらは決して十分ではないと考えます。苦しい経営を強いられ閉店や倒産に追い込まれている事業者も少なくありません。特に一時支援金のハードルは高いという声も聞かれます。そこで県と連携し、地方創生臨時交付金が各自治体に割り当てられているわけですから、これらを活用して協力金や一時支援金の積み増し等の支援拡充を実施してはどうかと考えますが、見解を伺います。第5の質問は、生活困窮世帯へのセーフティーネット対策の強化についてです。1年以上にわたって続いているコロナ禍は多くの人々の生活を苦境に立たせました。中でも職を失った方や労働時間の短縮を余儀なくされた方々の生活は窮地に陥っております。そうした生活困窮世帯に対する支援策として、当面の生活資金として緊急小口資金や総合支援資金の生活福祉資金の貸付制度があります。国の施策で特例貸付が延長されておりますが、本市での貸付状況を伺います。合わせて住居確保給付金の申請状況も伺います。また最後の砦となる生活保護受給世帯の現状と最近の動向を伺います。ところでこれらの対策について市民にしっかりと周知されているのでしょうか。特例貸付の延長は十分に周知されているのでしょうか。また生活保護受給に関して自治体側が親族に援助できるかどうかを問い合わせる扶養照会を理由に困窮者が申請をためらうといった実例があるため、国会で当事者に寄り添った配慮がなされるよう運営の改善をという質問がなされ、厚生労働大臣から弾力的に運用できるように努力したい旨の答弁がなされました。すでに厚生労働省から各自治体へ扶養照会の見直しについての通知も出されているところです。現場の自治体の十分な配慮をお願いいたします。そこでこれらの対策の市民への周知徹底とただいまの配慮について見解を伺います。 最後の第6の質問は、市独自の商品券支給等の経済対策の実施についてです。本市でもすでにハートフルクーポン券事業等で市内の事業者支援を考慮した経済対策を打ち出しておりますが、もう一歩大きく強く市民への支援も含めた経済対策を図ってはどうかと考えます。例えば新たな商品券を導入するとか、あるいは現行のハートフルクーポン券のプレミアム率を引き上げるとか、市の財政調整基金等もの考慮の活用も考慮してアフターコロナも視野に入れながら大胆な経済対策を図ってはどうかと考えております。執行部の見解を伺います。以上6点にわたって質問いたします。
根本洋治市長。
私の方からは6番目の、市独自の商品券の支給等の経済対策についてお答えいたします。今年度は地方創生臨時交付金の活用により全国の多くの自治体で地域振興券が発売され、プレミアム分の上乗せ分が話題となりました。当市のハートフルクーポン券は事業者支援を主たる目的としていることから、プレミアム分を 10% に抑え、その代わりに多くの方に使っていただけるよう1世帯あたり10万円を上限とする以外、購入にあたり制限は設けております。新型コロナウイルス感染症拡大に伴う市内外経済の低迷に鑑み、令和2年度はハートクーポン券の登記分に関しては通常2ヶ月販売開始を早めて10月1日といたし、下記分からは途切れないことなく使用できるようにしたほか、発行分も1億円増加し4億円といたしました。また通常は発生するプレミアム分のうち 22% の事業者の負担分も市が全額負担し、市商工会の協力いただきながら換金のペースを早めるなど事業者の経済継続を支援してまいりました。購入者の方に毎回実施している抽選会の当選内容5000分の商品券を3種類で900本とするなど大幅に拡大したことが好評を博し、発売後1月半ほどで販売いたしました。ハートフルクーポン事業は令和3年度もプレミアム分を市が全額負担することにより事業者支援を継続する前提で予算計上しております。合わせて例年6月1日に発売予定開始となる書き分についてもゴールデンウィークの需給を見込み4月26日に前倒しすることを予定しております。今後とも新型コロナウイルス感染症を事業者に促すとともに市内経済の活性化を図るべき市商工会と連携を取りながら購入者の方に喜んでいただけるよう対策を検討しております。また私はこの対策についてはやはり市民の生命、これは第一として考えております。それに合わせて牛久の活力を減らさない、活力をいかにして持続するかということも考えて、さまざまな経済対策、これも私たちは大きな使命だと思って、これからももし何かそういうことで今必要だとあれば市給でも取り組むようなことをしながら、生命そして牛久の経済活力にも大きなものができることを前提として施策をしてまいる所存でございます。
飯野義行保健福祉部次長。
はい、 私の方からは医療従事者への人的経済的支援の拡充について緊急包括支援金の活用等についてお答えいたします。県は新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に示されております、新型コロナウイルス感染症対応従事者医療金交付事業を実施しております。この事業は新型コロナウイルス感染症に対する医療提供を行う医療従事者や職員の勤務日数に応じて医療金の支給を行うものであります。国が定めた対象期間内に10日以上医療機関等に勤務をし、コロナ感染症患者と接した医療従事者等に医療金として1人当たり5万円から20万円が給付され、対象医療機関が県に対し直接申請をするものです。茨城県の場合、申請期間は令和2年7月29日から令和3年1月29日までであり、すでに市内の医科歯科並びに訪問看護ステーションの合わせて91関係機関において交付済みとなっております。新型コロナウイルス感染症に対応している医療機関従事者は常に自らの感染リスクと戦いながら医療崩壊を招かないよう医療従事者としての責務を果たしていることに改めて深く感謝を申し上げるところでありまして、人いたしましては過酷な医療現場が少しでも緩和されるよう感染防止対策を周知啓発し、差別や偏見防止の啓発を強化する とともに医療従事者が現場を去ることがないような待遇の改善、医療金交付事業の継続、医療機関への支援強化等、国あるいは県の対応を注視し、医療機関等からの要望については適宜県に伝えていきたいと考えております。次に無症状者軽症者向けの宿泊療養施設の確保につきましては、令和2年2月25日現在、茨城県が確保している宿泊療養施設は4施設でありまして、うち民間ホテルが3施設、県の保養施設が1施設となっております。所在地は県南地区が2カ所、県央と六甲地区に1カ所ずつで、収容部屋数は324室うち50室が使用されており、稼働率は 15.4% の状況です。県は今後も引き続き施設を拡充する方向で進めておりまして、近日中に1カ所増え、部屋数は120室増加の444室になる予定と聞いております。療養者が入居する施設については県が確保し、全県下で調整をしておりますので、他市にある療養施設も利用可能になっております。しかし入居の調整にあたりましては、基本的に療養者の住所近辺としておりますが、空きがないなどの状況によっては遠方になってしまう場合もございます。続きまして、宿泊自宅療養者に対するパルスオキシメーターの対応についてでありますが、茨城県の療養者は先月2月28日現在で331名、その内訳は入院が144名、自宅療養者132名、宿泊施設療養者55名となっております。パルスオキシメーターは手指に装着することで血中酸素濃度を手軽に測定できることから、新型コロナウイルス感染症患者について肺炎症状重症化の早期発見に使われております。入院以外の療養者への貸し出しは県が実施しておりまして、640個のパルスオキシメーターを確保し、県内すべての保健所に10個から20個を配備して、3月はさらに追加購入する予定と聞いております。県では3月1日現在で35個の貸し出しを行っていることのようであります。以上です。
藤田聡環境経済部長。
はい、私からは4番目の営業時間短縮要請に応じた飲食店や納入業者等関連企業への経済的支援の拡充につきましてお答えをいたします。茨城県では新型コロナウイルス感染症の国の指標がステージ3以上に相当する 感染拡大市町村に所在する飲食店等に対し営業時間の短縮を要請してきました。当市でも酒類を提供する飲食店等を対象に、まず11月30日から12月13日まで要請がありました。再び年明けの1月7日から同様の要請が発出され、翌1月8日から2月22日の解除までの期間は全ての飲食店に対象が拡大されました。当市の場合、対象の全期間にわたり要請に協力した場合、11月30日から12月13日までは1日あたり2万円、1月7日以降は1日あたり4万円の協力金が支給されることになり、酒類を提供する飲食店等では総額216万円、その他の飲食店では184万円が支給される計算となります。2月22日の記者会見で大井川知事は営業時間短縮要請の解除を宣言するとともに、この要請及び外出自粛による影響を大きく受けている納入業者など飲食店関連事業者に県独自で20万円の一時金を交付する準備を進めていることを発表しております。茨城県は国の緊急事態宣言対象地域には該当しないため、国が実施する同様の措置が受けられない事業者に配慮したものでございます。この一時金について県の発表では、今月1日から窓口が開設されており、中旬以降には受付が開始される予定となっております。市としましては国県の今後の動向に注視するとともに、あらゆる業種を対象に事業継続につながる独自の支援策について検討してまいります。以上です。
内藤幸恵保健福祉部長。
私の方からは、5番目の生活困窮世帯へのセーフティーネット対策の強化についてお答えいたします。まず生活福祉資金貸付状況ですが、令和2年3月から令和3年1月末までの実績は、緊急小口特例資金貸付件数が357件、貸付金額が6662万円、総合支援資金貸付件数が155件、貸付金額が8262万円となります。ちなみに令和元年度の実績は、緊急小口資金、総合支援資金を合わせて貸付件数が5件、貸付金額は32万8千円の実績となっております。次に住宅確保給付金の申請状況ですが、令和2年4月から令和3年1月末の実績は、給付件数が65件、250万2000円を給付しております。昨年度と比較しますと、給付件数、金額とも約6倍の増となっております。次に、生活保護受給世帯の現状ですが、黒木議員に答弁させていただいたとおり、令和3年1月末時点の受給世帯は407世帯、受給者数は528名で、昨年同時期との比較では受給世帯が2世帯減、受給者数は1名減という現状です。生活困窮世帯の相談に対し、市社協やハローワークと連携し、生活福祉資金貸付等のその方が必要としている支援を丁重に進めており、生活保護が必要な方は最低生活を保障する観点から弾力的な運用を行っております。特に扶養義務調査等の取り扱いにつきましては、誤解があるため申請をためらうことがないよう、相談時に必要な説明対応を行い、確実かつ速やかに保護の決定と実施に取り組んでおります。続きまして、生活福祉資金貸付等の周知についてですが、新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援の案内の一部として市ホームページに掲載しているほか、市社協のホームページにも掲載しております。また令和2年5月7月のボラセンニュース、令和2年5月6月号の地域河原版に掲載するなど、 行政区回覧により周知をしております。今後におきましても生活困窮等の支援が必要な市民に的確に対応できるよう引き続き周知に努めてまいります。以上です。
鈴木勝俊議員。
コロナ禍の状況は専門家の意見によりますと少なくともあと 2,3 年は続くということです。ですからワクチン接種を広く着実に実施し、一人一人が新しい生活様式を定着させ、感染防止に努めるとともに疲弊した社会経済活動を立て直し、人々の暮らしを保障していかなければなりません。行政の果たすべき役割は限りなく多いと言わざるを得ません。もちろん先ほども申し上げましたように、国や県が実施主体であって、市が前面に出て主体的に動くことができない場合が多いことは十分承知しております。中間づく感染症対策などはその典型かもしれません。しかしながら国民県民の最前線にあって、生活者の思いや願いを最も敏感に感じ取れるのは市町村自治体に他なりません。だからこそ国や県に遠慮なく注文していただき、政策に反映していっていただきたい。一方で市独自で取り組むことができることには躊躇なく踏み出していくべきだと考えます。その意味で市長自ら市独自の経済対策の実施に対する考えをご披露していただいたことは評価すべきことだと考えております。ところで、市長にお尋ねいたします。先ほどのご答弁の中で具体的な経済対策については言及されていらっしゃらなかったので、もし具体的な対策があればご回答を願いたいと思います。
根本洋次市長。
経済対策にしても牛久市はハートクルクーポン券、これはもう数十年来やっている事業でございまして、それに厚みを増すために、また利便性を増すためにやったことによって、他市町村では3割増しだ5割増しだっていうやった事業ございますけど、思いのか効果が出なかったということもございます。ですからこの周知する、例えば私たちの政策を周知する土壌があったということと、これからもそういうこれからどのようにその施策を周知するかということが大きなものかと思います。こういうことで今私たちは予算編成をいたしました。今年は市税が非常に7億ちょっと減ったものですから、ちょっと厳しいところもございましたけど、ただその中においても、もしこのタイムリー的なコロナ対策、経済対策、さまざまなことでもし必要とあれば、財政調整基金を活用してでも積極的に、支援、そして政策をもうタイムリーに行うことを職員にも言い伝えております。ではその意味で今回の予算編成はそのようにしています。ただ私たちはまだ先々のわからないことが非常に多く、それに対して、どのようにやっていいかというのは非常に私たちも困惑しているのが実験場です。ただ本当に今走りながら、それで歩きながら、いろんな対策をする中で、なんていうか本当歯がゆい思い、私たちも実際歯がゆい思いもしています。ですから皆さんも本当に何やってんだという思いがあると思います。ただ現状に沿った、そして牛久に今できることは何かということを、そして市民に何かできることを模索しながらやっている状況がございまして、もしここをこうしろ、こうした方がいいってアドバイスがございましたら、私どもにさまざまなご提案をいただくことによって市民生活が少しでも和らぐ、そして早く収束することが私の大きな目的でございます。